どうも、私が兄です。今回のゲストは、3人来ていただいてます。まず最初に、ポッドキャスト、猫目なあいつをされています、猫やんさんです。どうぞ。
どうも、猫やんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。2回目ですね。
そうですね。
この番組のちょうど2回目に出ていただいて、
はい。
あの時もラグビーやったんですけど、
そうですね。
今回もタイトル見てもうたらわかるんですけども、ラグビーとして、はい、ラグビーといえば猫やんさんみたいな感じでちょっと、そういう使い方させてもらってますんで、はい、まあ、はい、それ以外の話もね、またできたらしたいなと思いますんで、またよかったらその時もお願いします。
いや、その時はよろしくお願いします。
はい。続きまして、ハンドンダ話のメンバーである、パンタンさんです。どうぞ。
はい、こんばんは、パンタンです。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、パンタンさん、ね、ハンドンでも言いましたけど、今年入ってから、ポッドキャストの出る率がすごいという。
いえいえ、皆さん、おねえ、はい、お世話になってます。
もう、一気にね、ベテランの雰囲気出してますけど。
いえいえいえ、もうね、はい、兄さんのおかげです。
あ、いえいえ、そんなことないです。はい。続きまして、同じくハンドンダ話のメンバーなんですけど、ポッドキャスト、ネカラジもされています。りょうこさんです。どうぞ。
りょこりょこ、りょうこです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。りょうこさんは、この間の麻雀会にも出ていただきましたんで。
はい。はい。
りょうこさんは2回目ということで。
2回目ですね。はい。はい、
今日はこのメンバーはみんな一応ラグビーつながりということで。
はい。
皆さん一応ラグビー経験者ということでいいんですよね。
はい、そうです。
はい、一応。はい。
まあ、実際のプレイは誰も見てないから、うまいか下手かはわからないですけど。
わからないですね。
うん、そこはね、ちょっとうまいふりして喋ってもいいと思いますんで。
うまいふりして。はい。
はい。ということで、皆さん今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
それでは始めましょう。兄の、いやー、探しましたよ。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。皆さん改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今バックで流れてるであろうその音楽なんですけど、これパンタンさんが作っていただいた音楽でして、
はい、
ちょっとね、無茶ぶり的に誰か作ってくれへんかって言ったら、パンタンさんが作ってみましたんで聞いてくださいということで、ものすごい素晴らしい音楽が出来上がってきたんですけど、
はい。
わかる人だけ分かってもらいたいんですけど、まあ、何かの音楽のちょっとオマージュ的な感じで、
そうですね。はい。まあ、はい。
何かの。
はい。何かの音楽の、はい。熱い気持ちが伝わればいいかな。
ですね。わかる人だけわかっていただけたら。はい。ということで、皆さんはラグビー経験者っていうことなんですけど、
はい。
ちょっと、ラグビー歴をね、もう早速聞いていこうと思うんですけど、まず、猫やんさん。
はい。は
い。いつからラグビーを始められました？
始めたのは高校で、
うん。
実際にやったのも高校3年間だけですね。
あ、そうなんですね。
はい。
ポジションはどの辺をされてました？
ポジションは、
うん。
どこだろう？基本的にはプロップ。
あ、基本
プロップ。やってたんですけど。
あ、前言ってありましたよね、確かね。
そうです、そうです、うん。人数が少なかったので、
うん。
2年の後半ぐらいから、 センターやってたと思います。
プロップからセンターっていうなんか、えらい落差がすごいですね。
そうなんですよ。もう、うん、やっぱり少数の部活だったんで、
うん、
まあ、とにかく足が速い人がバックスになるみたいな。
うん、あっていうより、それやったら、最初になぜプロップをやったのかっていうのが疑問になりますよね。
まあ、体格的にはプロップだったので。
ああ、そう。ほんなら、がっしりした体型なのに足が速いと。
普通ぐらいですかね、でも。
ああ、でも、はい、ほんまにラグビー向きの体型じゃないですか。
うん、そうかなと、個人的には思ってるんですけど。
ああ、なるほど。
はい。
はい。じゃあ、パンタンさんはラグビー歴は、はい、
ですね、ラグビー歴は、小学2年生ぐらいから始めて、
うん、
で、小学生の時は、ラグビースクールっていう、岡山でですね、まあ、小学生集めてやるラグビースクールがあったんですね。で、そっちに参加をして、
うん、
で、中学生は、そのラグビースクールと、あと学校のクラブ活動でラグビーをしてて、部活じゃないんで、週に1回とかなんですけれど、
うん、
で、高校はラグビー部しました。なので、まあ、都合、2、3、4、5、4、3、3ですか ?10 年ぐらいやった感じですかね。
すごい。
ただ、うちの学校って、3年はもう春で引退だったんで。
春で?
はい。高校はもう、2年生の終わりまでで終わりだったんですよ。
珍しいですね。その、公式戦終わって引退じゃなくて、もう2年生で引退って形なの?
もうほとんどそうですね。大体中国大会とか、春にあるじゃないですか、うん。そこが3年の最後だったんですよ。なので、花園予選はもう2年がメインで戦うっていう、そんな感じの学校だったんですよ。
へえ、珍しいですね。
ええ。
他の学校はそうでもなかったんですか?
他の学校はもうね、がっちり3年生が出てきたんで
。かなり不利ですよね。
かなり不利でしたね。
じゃあ、ポジションはどこになります
か?ポジションは、小学校、中学校のスクールの時はスクラムハーフをしてて、
うん、
高校に入って最小センターをして、その後ウィングをしてました。
ああ。
すごい。
もう、
ウィング?
もう、天才肌ですね。
いやいや、そんなことないですよ。
です。
そうの方が圧倒的に上手くって、
うん、
自分、足は、まあ、割と速かったのかな。まあ、強豪校に比べたら普通なんでしょうけど、50メートル走だったら6秒2ぐらいだったんですけど、100メートルで12秒フラットだったんですよ。
早
いですよ、早いじゃないですか。
いや、もうちょっとね、早い人もいたんで、ただですね、
うん、
絶望的にキック力がなかったんですね。
ああ。まあでも、ウィングやったらね、別にキックはなくても。
ですね、はい。
うん、そっかそっか。まあ、ハーフセンターあたりはやっぱりキック欲しいですもんね。
ですね、センターの時はもう本当に蹴れなくって、うん、ハイパントぐらいしかできなかったですね。
ああ、まあでも、キック苦手なセンターは意外といましたけどね。うん、もう他に、ね、スクラムハーフとか、スタンドの段階で蹴っといてくれたら、それで、取りに行く方に回れるし、
ね。うん。そんな感じでしたね。
うん。あ、これラグビー知らない人ももしかしたら聞いてくれてるかもしれないんで、一応言っとくと、猫やんさんの、プロップっていうのはもうスクラムの、ど真ん中っていう感じですね。ど真ん中というか、
最前線。
最前線、そうですね。両壁って感じです。
うん、敵と、もう頭を突き合わせて、ボコーンとぶつかるところですね。うん。
うん、
で、はい、今パンタンさんが言ってたスクラムハーフっていうのは、そのスクラムの後ろでボールを出したり、うん、いわゆるもう起点となるプレイヤーですね。その攻撃に関して。
そうですね。うん、はい。
で、センターはもう言わずもがな真ん中っていう感じで、こう、ラインの真ん中にいる選手で、ウィングが一番ラインの最後にいてる。ポイントゲッターみたいな感じですね。
そうですね。はい。
うん、はい。じゃあ、りょうこさんはラグビー歴は?
ああ、でも自分も猫やんさんと同じで、高校3年ですね。
うん。
3年というか、あ、でも、自分もなんか春の大会終わったらもうすぐ受験に回っちゃった感じなんで、実質2年かも。
あ、そうなんです
ね。しないですね。
あ、ええー。その部活がそうってわけじゃなくて、自主的にって感じ、
まあ、的にって感じですね、うん。そこでもう半分ぐらいやめちゃったんで、あ、まあ自分もって、そんな感じですね。まああまり強くなかったんで、その辺は自由にって感じだったんで、うん、そうですね、うん。で、ポジションも同じなんですよね。うん、プロップ。
へ
ぇ、ね、
体格は、まあでかい。まあ一応今も183なんで。
大きいです。
でかい、でかいっちゃでかいんですけど、それ以上に足が遅いんで、他のポジションできながいいんですよね。だから、やってたって感じですね。
背高いとロックっていうイメージはありますけどね。
うん、そんなイメージですね。ロックもたまにやりましたけど、
うん、
まあ、とりあえずプロップって感じでしたね。
ああ、なるほど。
はい。
うん、僕もね、ラグビーは高校から始めまして、で、はい、まあ、高校3年間と、あと、そっからまあ、草ラグビー的な、その、チームに、たまに入れてもらってやったりしたぐらいで、基本がっつりやったのは、高校3年間っていう感じなんですけど、
おー、
はい、
うん、ポジションはね、まあ、フロントロー、いわゆる、プロップ、ロック、で、最終的に、フッカーもやったんで。
うん、うん、
おフッカーも。
ほうほうほう。
1、2、3、5あたり。4はやってなかったんで。うん、その辺をやってた感じですね。ロックが足りなくて、最初2年の時はもうロックやったら試合出れるって言われて、ロックやって、練習はほぼプロップやったんだけど、その、ロックやったら出れるっていう感じでロック。
なるほど、
うん。で、まあそっから、うん、プロップやったり、最終的に、僕そんなに背が高くなかったんで、フッカーやるって感じでしたね。
ああ、
うん。
まあそんな感じで、こうやってね、ラグビー部集めて、まさかのプロップが3人おるっていうのは、
そうですね。
フロントローができてますもんね。
う
ん、
そうですね。前がっちりやってもらえれば
ですね。
もうなんか話が偏りそうですけどね。なんか
偏りそうですね。
はい。まあそんな感じで、これを前提としてこういろいろ話聞いていきたいんですけど、
はい。
はい。
まずね、こう、ラグビー部といえば、やっぱ練習はそこそこ厳しかったと思うんですけど。
うん、きつかったですね。
一番きつかった、この練習嫌やったっていうのはあります？まあ、みんな、だいたいランパスはめちゃめちゃきついと思うんです。
そうですね。
ですね。
もう、どの高校であれ、ランパスやると、その、しんどいのは当たり前なんですけど、他に独自でね、うん、こんな練習しんどかったとかね。
ですね、うん、1年生で入部した時に、
うん、
まず多分基礎体力とかつけるじゃないですか。
はいはい。
はい、
その時、
はい、
馬っていう練習しませんでした？
馬？
馬？
どう説明したらいいんですかね。要するに、下半身を鍛えて、
うん、
あと、体幹鍛える意味だと思うんですけど、
うん、
壁に向かってですね、
うん、
できるだけ低い体勢で、両手をついて、
はいはい、
で、足、両手は壁についてまっすぐ伸ばして、
うん、
で、できるだけ体を保って、はいはい、で、足はつま先立ちで、うん、こう体を伸ばすような感じで踏ん張って、
うん、
で、上半身と下半身を使って壁をプッシュするのを何セットもするっていうのを、これ基礎練習。
ああ、やりましたね。
うん、僕らはね、姿勢って言ってました。
あ、姿勢でした。
うん、姿勢。
そうですね。うちもスクラム姿勢って言ってましたね。
スクラム姿勢って言ってた。
イメージ忘れたけど、そうですね。そんな感じで。
あって言ってて、で、1年は馬を何セットしてからやれみたいな感じで。
ですね。大体1年生は全員やらされましたね。
ですね。で、うん、あれが、まあ、自分はまだ小学校の時とかにラグビーやってたんで、
うん、
なんとなくこう姿勢はできてたような気はするんですけど、
うん、
なんせやっぱり基本的に高校生からする人が多かったんですよね。
うん、
そうすると、やっぱ太ももなんかもう全然発達しないじゃないですか。
はいはいはい。
はいはい。
あの姿勢するだけで、もうなんと言いましょうか、下半身がこうプルプルになってですね。
ですね。
小鹿のようになってしまうっていう。あれが、やっぱり毎年1年生とか入ってきて、まあその後ね、後輩とかもできても、やっぱあれは最初の関門かなっていう感じはしてましたね。
ああ、確かに。
そうですね。
わかりやすく言うと、いわゆる土下座の姿勢を手を壁につくと。
うんうんうん
うん、で、膝をつかない状態で耐えるんで、
うん、
ほぼ全身の筋肉使う感じですね。手も使うし、背中も使うし、
ね、
足も使うし。
ですね、
うん。これで僕らね、先輩がね、背中に乗ってましたね。
ああ。
やってましたよ。
やってましたね、それ。
乗りました、乗りました。うん、みんな共通で。
ですね。はい、これは、でも僕はまだね、小中と野球やってて、そこそこ足腰は鍛えてるつもりやったんで、そんなに辛くはなかったんですけど、やっぱりね、あんまり運動してこなかったような奴らは、ほんまにすぐに膝プルプルになってましたもんね。
ですよね。
なります、なります。
うん、プルプルなってる奴ほどいじられるんですけどね。
です
平気なやつの背中乗っても思んないから、やっぱプルプルのやつの背中に乗って潰したくなるんでしょうね、あれ。
でしょうね。
うん。他になんかきつかった練習とかなんかあります？
いや、でも言われるとそれきつかったですよね。
あとは、まあ、ランパスも多分学校によってやり方が違ったりしませんかね。
いろいろあると思うんですよ、形はね。うん、
常にループさせてました？
ループしてたと思う。
ループはなかったです、ランパス。
あ、ループなかったですか？
特にはないですね。
キックをキャッチして、そこからダッシュでパスをループでやれっていうのを反復練習してたんですよ。
はい、ああ、それですね。キックで、最初はキックですね。パントを上げて、それを取って、ね、で、そこからダッシュでパス回して、
それも
シザースとかもなんか適当に織り混ぜたりとか。
そうそう。そっからは、ね、アドリブで行くんですよね。
そうですね、うん、結構、
うん。僕らはそれをね、ローリングって呼んでてね。
はぁはぁはぁは
ぁ。はいはいはいはい。
合宿の時にいきなり先生が思いついたとか言って、いきなり先生が
。思いついた
って。4人ぐらいで1組になって、4人5人で1組になって、先生がボーンって蹴ったやつを、誰かがセービングなりなんないでボールを取って、
うんうん、
で、そっから、それまでは自陣深く蹴り込まれた形で、
うんうん、
取った後、はいはい、敵陣に向かって、ダーッとボールを回しながら走っていくっていう感じで、で、それを行って戻って、行って戻ってを繰り返すんで、ローリングってそこで名付け
た。ああ、なるほど。
これがね、これが僕ら一番きつくてね。何がきついっていう、長いんですよ。先生が飽きるまでやるんで。もう先生の気分次第なんですよ。もう、めちゃめちゃきつくて。で、この、ボール、持って走って、その先生の位置まで帰ってきたら、その、次のターンが始まるまでに、まあ僕らは掛け声かけるんですよ。
はいはい。
みんなで、ファーイと、お、お、お、っていうやつをやるんですけど、この声を、大声張り上げてやってるうちは先生ちょっと気分良くて、ちょっと休ませてくれるんですよ。で、そこでこう、うちの先生ね、膝ついて下向いてるとね、膝に手ついて下向いてると、それをすっごい嫌うんですよ。
ああ、
はいはいはい。
下向くなー言って思いっきり蹴られるんですよ。で、これが下手したら1時間ぐらいやってたな。
ああ、それは長いですね。
1時間。
めっちゃめちゃ長かったんですよ。 これが辛くて。
部活の時間って結構遅くまでしてた感じですか？
もう、閉門ギリギリまでやった感じですね。
ですね。
8時か9時か。
ああ、そうか、そんなに長かったんですね。
長いですね。
そこまではないな、7時ぐらいかな。
うん、あれ結構それ、あ、そっか。
うちの高校は、6時にもう全員帰らなきゃいけなくって、
うん、
練習時間が短かったんで、効率よくしなさいって言われてですね。
あ、
アップとか、そういうのを兼ねて、さっき言ったキックの後のランパスをして、それからもうハーフ、フォワードバックスに分かれてやってっていう感じでしたね。
ああ。
はあ。
そうですね。うちも6時ぐらいまでやったですね、練習。
うん。
結構夜遅かった気がするんですけどね。でも暗く、
照明がなかったんで。
ああ、ね、照明はなかった
です。明るい、ああ、照明は、でも、少しはあったから、で、明るいうちはやっぱりフォワードと全体練習で、その、ランパスとかそのボールを使うのはやったんですけど、暗くなってからフォワードとかは、そのスクラム、スクラム台あるじゃないですか。
はい、はい、
はい。とか、あとは体、だから接触のプレーとかは、そんなに照明なくても、まあ見えるからってことで、で、各自で練習って感じでしたね。だから、結構ギリギリまで残ってやってましたね。
うん、うちの場合、その、ローリングが終わって、その、フォワードバックスに分かれるんですけど。
はい、はい、は
い。だいたいどこでもその分かれて練習すると思うんですけど。
はい。
はい、まず、フォワードってそっから何してました？猫屋さん。
はぁ、何してたっけなぁ。最初、うん、スクラムやってたような気がしますね。3対3とか。
あ、3対3で組んでたんですか。
ああ
。はい。うちの人数が少なかったんで。
ああ。
うん。
てか、1対1からもやりませんか？もう。
あ、そう、1対1から始めて。1
対1から始めて。そうですね。だんだん数増やして、みたいな感じですね。
はい、僕らほとんど人とは組まずに、スクラムマシーンでしたね。
おー。あー、うん、
もうスクラムマシーンにタイヤ積んで、
はいはい、そうですね。重しのっけて。
うん。それをひたすら押しまくるっていう感じの。だから。
ですね。
楽なんですよ。そっからフォワードは。
ああ、そうなんですね、うん。
もうバックスはそっから走りまくるわけじゃないですか、そっから
も。うん。
あ、そうですね。
はもう、とにかく走りまくってましたね。
うん。もう、とりあえずライン回す感じなんで。
ですね、
うん。最初だけね、バックス分かれて最初だけハンドリングっていうのをやるんですけど、
はい、はい。
ジョグみたいな感じでパスを回していく感じ。
はい、はい。
だからそれは楽そうに見えるんやけど、それが終わった後はやっぱりもうライン回すんで、
うんうん、あ、
もうフォワードに比べたらかなりしんどそうでしたけど。
うん。
しんどかったですよ。やっぱりフォワードとバックスで比べたらやっぱバックスの方が練習は格段にしんどかったですね。
うん、
走りっぱなしですからね。
走りっぱなしなんですけど、そう、うん、自分はそのフォワードをやったことがないんで、
うん、
全くイメージがつかないんですよね。もうとにかく走るのが当たり前でこう教え込まれてたんで。
はいはい。
ああ、楽でしたよ。もうスクラムマシーン、スクラムマシーンに押したら。
楽って言い方もあれですけど。
押したら休憩みたいな感じで、くちゃくちゃ喋ってて。ほんなら、こう、先生がそれで、お前らサボんなー言うて、やばいやばい言うてまた押すみたいな。
あ、
うん、
あ、
もう、
何や、1対1、3対3やって、うん、で、スクラムマシーンやって、
うん、
で、多分、ラインアウトの練習とかもしてたんですけど、
あ、ラインアウトしました、しました。サイン出して。
ラインアウトも楽ですもんね。
はい。やっぱり何
ですかあれ。
フォワードって接点の練習が多いからですかね。
そうです。接点練習は多いですね、う
ん。唯一きついのがモール練習ですね。
そうですね。
モールですか。うん。
モールはやっぱり。
モールも確かに。
うん、筋力使うんで、人とやっぱりやるからしんどかったですね。
モールの練習は、モールを組んで、人対人で押すんですかね、うん、
人対人で。で、僕らはね、結構、ローリングじゃん、何ずらすやつ。何やったっけ
ガットじゃなくて。
何やったっけ。
ガットじゃないですか。え、違う。
そうでしたっけ。
僕ら言い方違ったな。なんたらモール。
なんか。ドライビングモール。
ドライビングモール。そうそうそう。
ドライビングモール。言ったっけ、
うん。ドライビングの練習をかなりしてましたね。
うん、
それは結構あのチームの特性じゃないですかね。そうそうそうそう、だから、そんなにうちはモールはやりませんでした、逆に。
ああ、そうなんですね。
うん、なんかまあ、動きだけやれば、あとはもう力押しみたいな感じだったんで。
多分そうね、
やっぱり。
年代も違うんですよ。僕とパンタンさんに比べて、りょうこ、ん、さん、ネコヤンさんはちょっと下になるんで。
そうですね、
はいはい。僕らの時って結構モールが主流だったんですよ。
だから、多分、うちの先生は、バックスに回すの好きだったんですよね。展開しろ、展開しろって言ってて。
うん。うちどうだったかな、でも。
そうですね。モールで運ぶっていう感じじゃなかったですね。
ですね。うちも、
そんな感じで。
ラック作る練習の方が多かったですね。オーバーとか。
下の世代からラックが主流になっていたんですよね。もうボール止めずにやっていくっていう感じだったんで。
そうですね。波状攻撃するようになりましたもんね。
そうです。
多分自分たちの時って一発で抜けみたいなことをちょっと言われてたんですよね。そんな、ね、今考えたら無理だろうとか思う。
むちゃくちゃです。
見方も大変よね、それ。
ですです。フォローつけないですからね。
ですよね。
と、うん、いうか、まあ、最近もそうなのかもしれないですけど、
うん、
サインプレーって減ってません最近。
あ、そうなんですか。
いや、どうなんでしょう。猫やんさんとか、りょうこさんとかと多分結構年齢違うと思うんですけど、
うん、
サインプレーって毎回出してました、
うん、出してます。ラインアウトとかですよね。あ、あとは。
バックスラインのサインって毎回出してました。
あれ、どうだったかな。結構出してましたよ、でも。
ああ、じゃあ、あんまり変わらないんですかね。
多分サインなんか出してましたね。
うん。
結構その、毎回セットのたんびにバックスラインは必ずサイン出してたんですけど。
はい。
ただ、多分最近の流行りって、一発で抜くじゃなくって、まあそれこそドライビングもしますけれど、こう、ちょっとずつ陣地を押していってって感じの試合展開多いじゃないですか。
はいはい。
そうすると、はい、多分サインプレーじゃなくてみんな個々で判断して動いてんのかなって感じになってるんですけど。
ああ。明治が言ってましたよ。
うん、
今年なんだかな。今までは決め事でやってたけど、
うんうん、
なんか最初だけの決め事で、うん、あとはもう個々の判断に任せて。
ああ、やっぱりそうです
ね。やって強くなったって。はい。
っていうか、まあ多分ね、自分たちがやってた時よりも、もう選手が全員体格が恐ろしく良くなってて
、
それこそね、フォワードやってた人並みの体格の人が、ウィングとかね、普通にしてるじゃないですか。
うん、
いや、まあ、大学はそうかも。でもそうですね。体格いいですからね。
あ、サインで言うとね、
はいはい、
まあ、僕はフォワードやからそのサインに絡むことはほぼないんですけど、
はい。
そのバックスの奴らがね、その、うんうん、だいたい、両オープンのちょうど真ん中あたりで、
はい。
セットするときに、右に出すか左に出すかで、
うん、はいはいはい。
サインを決めてたんですけど、
はいはい。
食べれるか食べれないかの単語を言うんですよ。その、例えばお寿司とかね。
はい。
お寿司とか食べれとか言ってね。すごい直接的な、こう、食べれるか食べられへんかっていうので、判断をみんなするんですけど、サインを出すやつの、その、さじ加減一つなんですけど、ある時ね、
はいはい。
AV 女優の名前を言ったんですよ。いきなり練習試合でそれを言って、これみんな、トカンとして、え、これ食べれんの食べられへんのっていう。で、そこで、何の打ち合わせもなく、全員が、うん、食べれるっていう判断をして、それでみんなが、こう、意思の疎通がうまく回ってたっていうね。
ああ、なるほど、食べる違いですねって、おーい
っていう、まあ、アホなバックスたち。
広い。
あ、でも、オープン、ブラインドはうちはサインなかったですね。もう単純に、プレイエリアが、もう左寄りか右寄りかで、
うん、
もうセンターが、勝手に判断して、 で、多い方に回すっていう風に、なんか約束にしてましたね。
まあまあ、オープンブラインドが決まってる時はそうなんですけど、うん、基本オープンなんですけど、はいはい、その、ちょうど真ん中あたりで両方にライン引く時あるじゃないですか。
あ、はいはい、その時はどっちに出すっていうか、うん、もうスタンドがサイン出して、うん、で、それに従って、まあ、多分学校によるんでしょうね。うちって結構、ループして余らせようっていう作戦してて、
うん、
で、ループした後に、フルバックがライン参加して、みたいな感じの練習ばっかりしてたんで、
はいはいはい、
割とそこがなんか決まり事で動いてましたね。
ああ、なるほど。
ああ、
うん。
そういえば、最近カンペってします？
カン？ん？
カンペってご存知です？
カン、いや、なんですか、それ。
カンペを知らない世代ですか？
やっぱりそうですよね。
カンペ？え？
あ、いや、菅平で、発明されたからカンペなんですけど。要するに、ライン参加するんですよ、フルバックが。
はい。
はいはい。
それで、一枚余らせてっていう作戦が、多分自分たちの世代は、もう当たり前にやってたと思うんですけど、
うん、
なんか気がついたら、あんまやらないんですよね、最近の試合で。
ああ、いや、カンペは知ってたけど、うちのバックスはカンペほぼやってなかったですね。
ああ、そうなんですね。
うん。
フルバックはどうだったかな。そんなに出たイメージないですね。
うん。
うん。
世代の違いで言うとね。
ですよね。
うん。うん、言うと、僕とかパンタンさんの時はラインアウトにね、リフトアップ、うん、
リフトできなかったですね。
なかったじゃないですか。
え、そうなんですか。あ、
はい。
あ
れ反則でした
ね。もろ反則ですよ。
反則なんですか。
何してんの、
あと多分ですけど、うん、兄さんと自分の時代トライ4点じゃなかったです。
あ、4点でしたよ。
ね、
ああ、じゃあ全然違いますね。
うん。
卒業してちょっとして5点に確か上がったんですよね、あれ。
そうですね。すぐ上がった感じやと
思います。すぐですかね。うん。
ああ。
だからリフトアップ見てなんだそりゃって思いましたもん。
もう、あれはもう、取り合いですよ。もうバスケのジャンプボールみたいなもんで、高い方が取るみたいな。
いや、それは取れるやろうと思うんですよね。
ですよ。
僕らって、あんなライアウトなんて結構マイボールでもそこそこ取られてましたから。
ですです、
うん。うちのチームなんか背低かったから、なかなかラインアウト取れないんですよ。う
ん、あら。
うん、だいたい1下とかやってましたもん。
ああ、うちもそうですね。体格やっぱり弱かったんで、
うん、
もうラインアウトもサインプレーして、うん、1番に投げてそれをすぐ、リターンしてもらって、ウィングが入るとか、そんなんしてましたね。
ああ、うん。ラインアウトのサインはしてましたよ、でも。
それは何番に取らすかのサインですよね、まず最初。
そうですね。
そこからリフトアップができないんで、うん、もうロックがとにかく本気で飛んでやるか、うん、もうあるいはもうロング投げてフランカーとかエイトに取らせて展開するかぐらいしか確実な戦法がなかったんですよね。
そうそう、確実に取れへんから。
そっかそっか。
一番硬いのって多分一番ですよね。
そうそう、一下一上あたりがほぼ確実に取れそうやんけど、それも読まれてしまうとやっぱり向こうの一番も。
弾きますよね。
弾きますからね。うん。
じゃあ、ペナルティーになったら、ちょんげりですか？
ペナルティーはちょんげりが多かったですし、あと、
僕は
多分
なかったですよね、
マイボーならんかったんですよね。
うん。
あ、
ペナルティーでラインアウトしても、確かヤンボーじゃなかったです。
ヤンボーですね。距離稼げるだけですよ。
ですよね。うん、あ、ていうか普通にヤンボーとか言っても、これ通じませんよね。
ヤンボーマイボーはさすがにわかりますけど。
我々わかりますけど。
いやいやラグビーしなかった
ら聞いてる方は、はい。
ツナさんは何、ヤンボーマーボーみたいな感じになっちゃいます、
ね。
ま
あ、
ま
あ、天気予報です、
天気予報の話しとんねんと
かね。まあ、マイボールが自分のボールでマイボーなんで、
うん、
ヤンボーのヤンって由来は何ですっけ、相手ボールってことですよね。うん、
相手ボールですね。
確かに考えたら。your ball でやん、お、your, やん。あんまり意識しなかったから、わかんなかったな。
すみません、ちょっと話の腰落ちゃいましたけど。
はい。
まあ、ラグビー未経験者がね、やん坊やから、マイ坊のことをマンボーっていうやつがおって、それを大声で言ったもんやから、そっからそいつの頭はマンボーになりましたまあ、どうでもいい話だけど。
いや、だからラインアウトは本当ね、大変でしたよ。大変でした。ペナルティーのね、ペナルティーの後の開始プレーも、もうほとんどちょん切りでしたもんね。
ほぼちょん切りでしたね。
まあ、ちょん切りはしましたね。うん。ちょん切りもサインしてやってましたね、なんか。
やってましたね。
やってました、
はい、そっからどう展開するかは。
あ、ちょん切りも、わからん人はあれやと思うから一応言っとくと。
あ、そうですね。
ペナルティーキックを与えられると、キックで始めないとダメなんで、それを、その、外に蹴り出すとか、その、敵陣に向かって蹴るとか、いろいろあるんやけど、自分で手元で軽く、蹴って、で、それを自分でキャッチして走り出すっていうことができるんで、それをちょん蹴りっていうんですね。
ですね。
あれでも、僕らの時まだ厳しくなくてね、両手で持ったまま、手で、両手で持ったまま、足で触るだけでよかったんやけど、あれちゃんと手離して蹴らなあかんようになったじゃないですか。
自分、ってか、自分の時はそうでしたね。
それで当たり前でしょ、で、うん、僕らはそうじゃなかったんですよ。はい、
うん、
ああ、それで、1年で初めてちょん蹴りやらされた時、ちょん蹴りの、うん、やり方よくわかんなかったんで、俺それそのまま手でガッて足ぶつけて走り出そうとした。思いっきり笛吹かれて、え、ダメなのって言って。あ、で、先輩にバカっていう、もう相当な気になりましたよ。
昔はそれができたんですよ。
ええー、うん。あれ、何これ、何これって、なりましたね。
うん。あと女、あと世代差で言うとね、
はい、
ボールですよ、はい、ボール。
ボール、はい。
素材ですね。
うん。
あ、素材。
僕らの時はまだ革があったんですよ。
ありましたね。
ああ、そっか。
うん。もう、猫屋さんとか、革はなかったでしょ、ボール。
ボール、革はなかったですね。倉庫に眠ってましたけど。
あ、倉庫にあったんですね。
はい、なるほど。
うちもそうですね。倉庫に一個だけあ、なんか、記念品みたいな感じで。
ああ、うちセプターの革のありましたよ。
へ
え。いや、僕は最初ほぼ革でしたよ。途中からだんだんゴムが出てきたけど。
試合級だけギルバート使ってましたね、ゴムの。
ああ、
うん。
じゃあ雨の日なんて最悪じゃないですか。
最悪です。
ですよ。
つるですよ。
ですよ。
うわ。
ほんまにつるつるやからね、あれ。
ですです。
うん、
いや、あれがまたスクリューが投げにくいんですよね。
ああ、
ですよね。引っかかんないから。うん、
はい。う
ん、
だあれをね、その、一年生はみんなね、各自手分けして全部持って帰って磨いてこんとあかんかったんですよ、革は。
ああ、そうなんですか。
持って帰って、うわ。
もう大変なんですよ、その。
大変ですね。
うん。で、最初はね、こう、バナナの皮で磨けとかね。一番いいのはパンストで磨くのがええとか言われて。
ああ。
もうおかんとか姉ちゃんにいらんパンストくれ言って、それで、磨いてましたもん。
いや、まあ、ボール磨きはしましたね、でも。
でも、そこまで、
ゴムでも。
やらんでも大丈夫じゃないですか。ある程度、泥が落とせりゃいいじゃないですか。
まあ、ぶっちゃけそうですね、ゴムは。
もう、革の場合はやっぱ手入れちゃんとせんとすぐ痛むんで。うんうんうん、
痛みますもんね。
そっか、そっか。
あ、でも自分たちは磨かされた覚えないですね。あれ、マネージャーさんがしてくれてたのかな。
あ、そうでしょう
ね。
ボール磨きはしなかったですね。
あ、もう僕ら1年がみんな手分けして持って帰るんやけど、
あ、
こうだんだんそこでこう上下関係、1年の中に上下関係ができてきて、だいたい持って帰っとけって言われるやつが決まってくるんで、
あ、
もうそいつが心をこう、でっかい袋に入れて持って帰っているのが、まあ、見ててかわいそうでしたけどね。うん、
ラグビーボール5個はきついですね。
きついですね。
1個磨くのに結構時間かかるんで、あれ全部磨くの大変やと思うんですよね。うん、
ちょっと上がったんですけど、マネージャーさんって何人ぐらいいました、
はい、うちは学年に2人ずついましたね。
僕ら一人の学年もあれば三人の学年もありましたね。
お
ー。うち最初5人ぐらいいたんですよ、同学年に。
あ、最初は、最初は多かった。
みんな辞めちゃって。
あ、一人も残らず。
困りますね、それ。
いや、ぶっちゃけあれですよ。ついてくる女子なんて本当に、なんか、おかしいってか。
おかしい。
おかしいってか、なんだろう。だってもう結構もうむちゃくちゃなことばっか男子言うじゃないですか。男子自分らですけど。
あうん。あんな環境。なんかあれでしたよ。祭り上げられてじゃないですけれど。
ああ、はい、いや、そら、やめられたら困るから、もう、持ち上げて持ち上げて。
ああ、うちは大事にしてなかったんだな。
まあ、大体。いや、いるだけ良かったですよ。
え、いなかったんですか？
うちは、一個上に一人いて、
うん。
はいはい。
で、自分の世代と下の世代がいなくて、
ああ、
そうですね。多分、最後の世代にまた一人入ってきましたけど。
お
ぉ。ああ。
それはまあやっぱ世代でね、僕らやっぱ、まだ、スクールウォーズの。
そうか、そうですよね。まあ人気スポーツではありましたね、確かに。う
ん、ああ。そうですね、人気もありますし。あ、そもそも、女子が主体の部活とかも、ほら、チアリーディング部とか打ちあったんで、結構、女子は女子で、女子は女子でしっかり運動するって感じなんで、わざわざ男について回んないっていう感じもあったんでしょうね、多分。
あ、じゃあ、ここでちょっと話を、テーマ振りますけど。
はい。
ラグビー部はモテましたか？
はい、どうだろう。
どうだろうな。
少なくとも、
少なくとも、はい。
少なくとも自分、
はい、自分はモテませんでした。
自分はモテませんでした。
いや、ま、ここで、ここで俺はモテたとか言われへんやろうけど。
はい。いやいや、本当モテなかったですよ。うん。
ああ、でもね、うちのラグビー部はめっちゃモテててね。
ああ、そうなんです
ね。ああ、時代ですね。
うん。いや、それこそ僕だけモテなかったんですよ。
悲しいこと言わないでくださいよ。
気づいたら俺以外全員彼女いましたからね。
ええー。
いつの間にって思いましたもん。結構言われましたもん。ラグビー部はモテてるもんね、みたいなこと言われたし。
ああ、そうなんですね。ああ、でも先輩はモテてたような気がするな。先輩とかなんかすごいかっこよかったんですよね。
うん。わかります、わかります。
猫屋さんはモテませんでした？
いや、モテなかったですよ。
他の部員もそんなに？
他の部員も、うちはそうでもなかったと思いますね。もうなんか、高校自体が野球部人気がすごくて。
ああ。
ですよね。
野球部があるかないかによって、多分、人気が分散するんでしょうけど。
あはは。
いや、まあ野球。
野球部ありましたけど、野球部も弱かった。サッカー部も弱かったんですよ。
はい。
まあ、言ってみれば、そう、ラグビー部一番強かったんですけど、うん、
おろ。
でも、モテなかったですよ。
うち野球部が、ね、野球部がなかったっていうのもあって、うん、部活の中では、花形、まあ、目立つやつが多かったっていうのもあったんですけどね。
うちもサッカーとかバスケとか他もありましたしね。なんか特に特定が目立って、特定の部が目立ってってことはなかったと思いますね。
じゃあ、あとね。
はい。
こう、思い出に残る試合とかプレーとかありました？
まあ、当然トライをしたのは覚えてるんですけど、
うん、
一番記憶に残ってるのは、
うん、
これ多分1年生の時かな、うん、その時センターしてたんですけど、
うん、
はいはい。
なんかもう相当へばってて、もうヘロヘロだったんでしょうね、もう。うん、相手のキックオフで自分狙われて、
うん、
普通センターまで蹴らないじゃないですか。
はい、うん、はい、は
い。いきなり向かって蹴ってこられて、判断できなかったんですね。
はい、
取るだけ取って、いきなりなだれ込まれて、でそのままノーホイスルトライ食らったんですよ。
うわ。
おー。あ
ー。チームメイトにも先輩にもボロクソに怒られてる。これは未だに忘れれないですね。
あ、そうですね。基本、キックオフってフォワード同士に蹴りますもん
ね。ですよ。
ですね。
うん。完全に多分気抜いてたんでしょうね。多分目線も切ってたんだと思うんですよね。
ああ、
はいはい。
ああ
。
なんか相手のスタンドよく見てたんだなって、今なら思うんですけど。
うん。まあ、ノーホイスルトライは屈辱ですからね。
屈辱ですよ、本当に。しかも、まさか自分のプレイで取られるなんかね、ひどい話ですよ。うん、
ああ。まあ、思い出に残るっていうか、僕はね、その、2年の時の試合でね、公式戦でね。
はい。
はい、まあ、そこそこ、上の人らも上手かったし、そこそこのとこまで行くんちゃうかと思ってたんですよ、僕らも。
お
大阪って結構強いとこ多いんですよ。
ですよね。強豪校多いですもんね。うん、
やけど、まあ、1回戦、2回戦あたりは、ま、余裕でいけるやろぐらいに思ってたんやけど。
はいはい。はい。
くじ引きっていうか抽選でね。はい。結構強いとこに当たったんですよ。
お
ぉ、うん、もう、シードに上がるか上がらんかぐらいのところが来て、うわ、これはきついぞと。はいはい、1回戦でもしかしたら負けるかもしれんぐらいの感じになって、で、もう、
はいはい、
もう、死ぬ気でやろうっていう感じで。
で、
今までそんなんやったことない、こう、先生がね、こう、始まる前にみんなの頭にテーピングを巻いて、
はいはい。
お前らちょっと、こう、一回戦でそんなことやるわけないのに、いきなりそんなことやられて、俺らもそれで偉い気合入って、
うんうん、もう、
格上の相手にもうガンガン押しまくったんですよ。
お
うん、もう、点こそ入らんかったけども、完全に押しまくってて、で、はいはい、体格も向こうは上やのに、スクラムもガンガン押してて、
うんうんうん、で、
当時って別に、今って5メーター、何メーターかしか押せないじゃないですか。
スクラムはそうですね。
押せないですね。押せないですね。
当時はできたんですよ。
うん、
何メーターでも押せたんですよ。
はい。
だから、スクラムトライっていうのが可能やって、で、スクラムトライ、うん、こう、
ゴールライン
手前で、こう、向こうが反則したときに、よし、はいはい、行くぞと、こう、フロントローみんなが顔を合わせて、決めるぞって言って、うん、で、そこでこう、ガーッと押しまくったところで、向こうがコラプシングで落として、
ああ、認定です
ね。はいはい。
いや、それが認定取られなかったんですよ。しかも、ヤンボーになったんですよ。
う
わ
ほんで、もう、もう押しまくってんのにずっと点が取れへん取れへんっていうところに、うん、こっちのワンミスでペナルティーゴール決められて。
はい。
うわ
結果そこはもうずっと押してんのに、最終的に3点差で負けたんですよ。
ああ、それ悔しいですね。
それは悔しくてね。うん。結果だから3年間のベストの試合がそこになってしまったんですよね。ほんまやったらもっと上まで行きたかったけど。
ああ、
うん。まあ、ちゃんと点取っとりゃよかったんやけど、まあ、こっちもだいぶミスはいろいろあったんやろうけど。
うん。
で、あれはね、かなり、未だに僕ら集まったら話す試合ですね。
ああ、でもあれですよね。自分はバックスなんで、ちょっとわかんないんですけど、
うん、
フォワードのプレイヤーの人って、うん、試合に勝ち負けよりも、押せたか押せなかったか結構言われません？
もうめちゃめちゃ大事ですよ、
そこ。
まあ、仮に試合負けたとしても、
うん、
もうそれこそね、さっき兄さん言われたように、もうフォワードで完全にもう首元ってスクラムを押してみたいな、やったら、やったったみたいな感じの、うん、そういう話をよく聞きますけど。
うん、いや、ありますあります。その、完全に体格上の相手の首取って、もう、押しまくると、ほんまにめちゃめちゃ気持ちいいですもん。
うん。
逆に押された時は最悪ですけどね。
皆さんフォワードされてたから、ちょっとその辺の気持ちは聞いてみたいなと思ってたんですけど。
ああ、でも、プロップやってた時に、
うん、
トイメンの人が、
うん、
自分より30キロ重くて。
お
ー。おーもう、ああ、その試合はもうどうにもならなかった記憶がありますね。
ああ。
もっと低くって言われても、潰されると思う、うん。
キープすんのが大変ですもんね。
はい、
向こうが体重
乗せて。崩さないだけでいっぱいいっぱいですよね。うん、
ああ、それは大変だ。
うん。
まあ、僕は2年まではそこそこ行けてたんやけど、
はい。
一つ下はね、その、人数はそこそこ入ってきたんやけど、
はい、はい。
経験者が一人しか入ってこなかったんですよ。
ああ。
で、その一人の経験者も、その、全然、めちゃめちゃ下手れでね。
はい、はい。
体格いいのに、んで、プライドも高いのに、めちゃめちゃあかんのですよ。で、僕らって、僕らの世代は、その、大体半々ぐらいで、その、経験者と未経験者で、僕は未経験者だったんですけど、
はいはい。
まず最初に経験者に追いついて、経験者を追い越そうっていう目標があったんですね。
うん、うん、うん。
やけど、一つ下は、みんながほぼ未経験者やから、
はい。
目標がないんですよ。
はい、はい。
一学年上に全く追いつけないし、こう、もう、教えても教えても全然伸びなかって、まあ何人かはその中でも伸びたんやけど、もう全然あかんかって、はい、で、その次の世代、もう一個下の世代が、経験者ばっかり入ってきたんですよ。
は
いはい、で、しかも体格もええし、うまかったんですよ。
ああ。
はいはい。
その、俺らの一個下が、未経験者の奴らが、全員辞めてしまうよって。
なるほど。
もう、最悪ですよ。いくら、その、体格良くて経験者や言っても、やっぱり高校のレベル
ですよね。
では、あれなんで、そいつら、その、一緒にスクラム組んでも、やっぱり押されるんですよ。
うんうんうん。
うん。だから、その時はかなりきつかったですけどね。うん。
まあ、そうですよね。
うん、まあ、結果ね、そいつらはやっぱり強くてね、二つ下の奴らは、新人戦やけど、はいはい、決勝まで行きましたからね。
はいはい、すごい。
うん。大阪の決勝って、やっぱ、かなり
すごい。すごいですよね。
うん、そうですね。
うん、うん。
まあ、それぐらい、その、すごい奴らやったんですよ、入った時から。
うん、おー、うん。でも、なんだろう、フォワードやってて、
うん、
やっぱ辛いって思ったのは、
はいはい、
別にスクラムじゃないんですよね。
ほう。
あ、そうなんですか。はい。
いや、スクラムはきついんですけど、
はいはい。
スクラムが終わってボールが回されてる時に、
はい。
あんなとこまでボールいってんのって。
それです。それです。
あれあれ。戻るのがほんまに辛いですよね。
は
い。
スクラム、だから動かないスクラムだったんで、
はい、はい。
そうなんですね。その場に固定されてるから、
そうです。
で、プロップは抜けるのは一番最後になっちゃうんで、
う
ん、特に。
まあそうですね、フロントはそうです
ね、うん。で、やっとロックが外れて、うっこいしょって出たら、もう逆サイドの遠いところまで、そっちまで行くのつって。
あ、それはまあそうですね。こっちは一生懸命走ってましたからね、そ
さに。
いや、いきなり。
で、またそっちで笛吹かれて、あ、そっちでスクラムだ、のっしのっしって、そっち移動してって。で、またスクラム、うっこいしょーって組んで、あ、今度あっち、みたいな。結構、泥試合の時はそんなのばっかりしたね。
一番腹立つのはね、スクラムを、ブレイクして顔を上げた瞬間も、敵がね、思いっきり蹴り込んでてね。
はいはい。
フルバックのやつがキャッチしたはええけど、すぐに、はいはい、処理せず、外に出さずに、
はいはい。
そのまま、1対1で捕まってしまうパターン。最悪じゃないですか。もうそこでノックオンで後ろに来たらまたゆっくり帰れるけど、全速力で帰らな感じじゃないですか、そこまで。
ですね。
はいはい。
ねえ。
フルバックでね、もう、勝負するやつ、ほんまに最悪でしたよ。
うん。
まあでも足が速いやつとかステップ上手いやつは勝負に行ってましたね。
そうですよ。それが捕まった時の最悪具合がもう。
うんうん、ですね。
へ、
しかもあれ、ウィングやってた時にそれされたら、
うん、
まあ、結局一旦抜かされないとプレーに参加できないじゃないですか。
うん。
あれがなかなかもどかしかったですね。
うん。ですね。
あとそう、ちょっとね、聞きたかったんですけど、
うん、
はい。
まあ、高校ではやらなかったんですよ。練習の時にちょっとだけ投げてただけなんですけど、うん、自分スクラムハーフしてたんですよ。
うん、
はい。
で、
はい、
スクラムの組み方って、自分たちの時って多分なんか1、2、3、よっこいしょみたいな感じで組んでたような気がするんですけど、なんか今ルール変わってません？
え？
なんかだいぶ変わりましたよ。
なんかクラウチ、バインド、セットかなんか、なんか、レフリーがなんかそんな言ってるじゃないですか。
言ってますね。そうですね。
あれ、いつからなったんですか、あれ。
確か、自分の時は、クラウンチ？
タッチ。
タッチ、
ホールド。ホールドがありました。
はい。ホールドエンゲージですね。
はい。
ああ、そこまで決まってるん
や。あ、4、4拍ですね。4拍ですね。
多分、アニさんって、もう、1、2、3ぐらいで組んでませんでした？
あ、もう、それこそ、相撲の立ち合いですよ。もう向こうとの息を合わせて、
はいはい、
いかに自分の有利な体勢で組むかやから、
はいはい、
相手が頭下げた瞬間、せーのでポンって入ってました。
あ、そうか、それで首の取り合いしてたんですよね、多分。
そうそうそう。
ああ。
じゃあ、いかに有利な体勢で低く構えといて、敵を突き上げるかって感じでしょ。
やっぱりそうですよね。うん、だから、りょうこさんとかね、こやんさんとかは、掛け声で、
そうですね。
丁寧に組まれてって感じだったんですかね。
そうです、そうです。
まあ、高校だからっていうのもあったんですかね。いや、でも。
いや、でも今多分。
どうなんですかね。
大学生の試合とか、大学でもなんか、審判が声出してるような気はするんですけど。
やっぱ押し合いになると危険だからですかね。
ですかね。
市民がたまに出ますからね。
ああ、そうですね。
出ますね。
怪我しますもんね。
あんな体勢だって、動くんですもんね。首折れますよ、そりゃ。
あとハーフでモールとかに巻き込まれた時に、ノーハーフになった時、あれとってもしんどかったんですけど。
ああ。
必死に揉まれながらノーハーフとか言って叫ぶんですけど、その後、誰がボールを回してくれたのかさっぱりわかんないんですよ、
ね。わかんないですね。
まあ、出たがりのフォワードがサイドついて突っ込んでいくんですけどね、大体。
そうですね。
あ、そうか、サイドのアタックも、あれもなかなかでしたね。うん、練習してましたけど、確かに。
うん、
サイドアタックは自分でやるのは好きでしたけどね。それでしょっちゅうミスで怒られてましたけど。
抜けるとね、気持ちいいですもんね。
抜けると気持ちいいんですよね。
うちのハーフね、かなり上手くてセンスもあるやつだったんやけど、
はいはい。
なぜかね、こう、モールアウトで、ブラインドにハイパン蹴って、はい、ダイレクトで出すっていうことを何回もやってました。う
ん、ダイレクトはちょっとまずいですね。
何回やんねん言うて偉い。がっかりするんですよ、ダイレクトで出されると。
それだったらパントじゃなくて、ゴロパンにして走らせた方が、
まだね、
間抜けますよね。
うん、同じこと何回すんねん。
ああ、
あと、フォワードあるあるになるかもしれないですけど、その、フォワードってやっぱり密着、敵と近いじゃないですか、距離が。
はい、はい。
はい、はい。
結構、罵声の浴びせ合いしてませんでした？
ああ、まあ、してましたね、確かに。
かなり、
もう何言ってたか覚えてないですけど、とりあえずもう。
うん、ここで配信で載せれるような言葉ではないんですけど。
あ、まあ、というかまあそうですね。配信で載せれない言葉ばっかでしたね、もう。
ね、
うん、すぞ、すぞ、すぞ、すぞ、すぞ的な。
うん、
もう。
僕はしなかったけど、うちの先輩のプロップなんか、思いっきり頭突きかましてましたからね、スクラムの時に。
頭突きって。
やんのかなみたいな感じで。
まあ、頭突きというか、まあ、相手の胸元に後頭部をガッツガッツって、当てたというか、当ててくるのもいるし。
はいはいはいはい。まあ、しょうがないですよね、首で組んでるから、いいポジション取る。
あと、ラックは寝てるやつが悪いっていう感じで、ガンガン踏んでました
ね。石ころだって言われてましたからね。
うん、
か、まあ。
でも友達それやりすぎて、新品食らってましたけど。
その加減は必要ですよね。
あれ、まあ、新品って自分たちの時代ありましたっけ？
いや、高校ではなかったですね。
なかったですよね。
うん。
あ、そうなんですか？
ワールドカップとかではあったと思うんですけど、うん、うん、高校ではなかったですね、新品。
なかったですね。
ああ、新品はでもありましたね。そうか。これもじゃあやっぱり割と自分たちの世代に追加されたみたいな話は。
そんな気がしますね、
カメラックとかそうじゃないですか、多分時代的にあった。カメラックってあの、
上から、
あの、上から、あ、じゃなくてあの、股の間から球を後ろに出すっていう。
あ、はいはいはい。
それを、それは、もうダメでした。その、アニさんとパンタンさんの時代は。
普通にしてたような気がしますよ。
あ、それも、
あれ、ダメなんですか、あれ。
禁止ですね、あれ。
あ、そうなんですか、ね。
その、ラック、膝、だから、股の間から球出す。あれです。はい、あの、うん、卵、あの、ウミガメの産卵の、
うん、ああ、そういう意
味。あれはもう、あれ反則です。
あれ反則なんですか？
ええ。
弾を自分の手で、その、
そうですね。
出す場合でしょ？その、ラックの下に押してるやつを拾ったらあかんとこでしょ？
あ、いや、そうじゃなくて、弾、ラックの姿勢が、だからその、うつ伏せになってる感じで、その、自分の両足の間から弾が出てる状態みたいな。
それもダメなんですか？
ダメですね。
厳しいですね。
これがカメ、通称カメラックって言って。
ああ、いや、僕らその練習してましたよ、普通に。
ああ、やっぱり、これが禁止でしたね、もう。
その、暖房して敵に当たるみたいな感じで。
そうそうそ
う。
必ず横向かなきゃダメっていう。
うんうん、うん。ああ、やっぱり世代差ありますね、これも。
ですね。
ありますね、
うん。ちょっと前にアニメでね、オールアウトって、はいは
い、ああ、ありましたね。
ありました、はい、
ありました、ありました。
あれ見てちょっと違和感あったのが、
はい、
あの、スクラムをね、7人でそのまま組んでたんですよ。7人っていうか、8人。
ああ、うん、はい、はい、はい。
あんなんないですよね、高校で。
うちらの時は、5人組んで、バックローが後がついてましたね。
ですね。
うん、そうです。
バックローは組んだ後離れてもよかったルールだったと思うんですよ。
お
うちとか多分あんまり押せなかったんで、とりあえず形だけ組んでキープして、で、バックローがパッと後ろに外れてサイドアタックするとかいうサインしてたんで。
うん。できたですか？
そう。
おぉ、うん。
だから肩はつけ、だから球が出るまでは肩だけはつけておきぐらいでしたね。
ああ、そうなんですね。はい、
押す姿勢にはなってないはずですね。
あ、まあ、でも、
どうだったかな。
それだから、あの、さっきのあれですよね、あの、何ですっけ、あの、クラウチ、タッチ。
はい。
あれ、
ゴールド。
ゴールド、タッチ。エンゲージ。
エンゲージですね。はい。
あれやらないと、8人全員なんか絶対無理ですよね。
無理ですね。
はい。
いや、だから8人全員で組むっていうことは、うん、今でもないでしょ？あんのかな？
多分ないんじゃないですか。だって意味がないですもんね、正直。エイトとか。
いやいや。
フランカー。
まあ、社会人とかはね、しますけど。
ああ。
うん。あれ多分アニメがちょっと勘違いしてるのかなと思ったんですよ。
ああ。
でも普通に8人で組みますよ、高校も。
え？あれ今、組んでます？
はい。
あ、そうなんや。
だって、自分らの時も8人だったし、
はいはい。
花園見てても8人じゃないですか。
あ、今そうでした、
ね。じゃあやっぱりルールは変わってるんですね。は
い、そうですそうです。フランカーとゲートは、
実際押すかどうかの話じゃなくてですか、その位置、ポジションにつくのは、あ、ポジションにもつかなかったんですか、その、
僕たちがやってた時は、はい、フロントローとあとロックの5人5人で、あの、1、2、3、よいしょみたいな感じで組んで、で、それに、はい、あの、バックローがさばってた感じだったと思うんですよ。うん、
バックローが組んだ後にくっつくって、
うん、ですね。うんうん、
ああ
。今はじゃあ8人揃って一斉に組む感じなんです？
組む瞬
感というか、そうですね。
そうですね。もう今は多分8人同士っぽいですね。8人同士で。
ああ、そうなんですね。
ああ。で、自分らの時は多分なんか、組んだ後にくっついてたような気がしますね。
うん。だからもう危なくなくなったからっていうこと
ですかね。はい、うん。
なるほど。
でも途中、何年か前までは一回、うん、はい、そのタッチがなくなって、
うん。
なんか途中ちょっと危ないんじゃないかなと思ってたんですけど、また戻りましたね。
あんまり僕ね、最近、そのラグビーをテレビで見るということが少なくなってて、
はい、うん。
今日、まあ、ラグビーの話するということで、あ、そういえば、
はい、はい。
その、今年の花園の結果は知ってたけど、どんな感じやったんかなっていうのをサイトで確認してみたんですよ。
はい、
はい、はい。
なら、その決勝は知ってたけど、他のね、とこ見ても大体同じとこが出てきてましたね。
は
いはい、もうほぼ何年連続、下手したら、佐賀校なんて、30何年連続ですもんね、あれ。
そうですね。強いですもんね。
いや、他にいてないんかもしれんけど、30何年連続ってすごいなと思って。
すごいですね、
うん。大阪の3ブロックも、
はいはい。
何年連続っていうのを5年連続、6年連続が3校もともだったんで、
あ、
もうずっと同じメンツなんですよね。その行政と、はいはい、大阪桐蔭と、あれ、大工大のとこ。
はい、はい、はい。
上昇学園、
ね。上昇学園。うん。もうそこでもほぼ決まってる感じですもんね。
うん。
うん、だから、やっぱ、ラグビーってあんまり、番狂わせの起きにくいスポーツなんですよね。
そうですね。
そうですね。
大学だって。
大学今、帝京が、9連覇ですか？
しましたね、確か。
ねえ。はい、
うん。その、前で言うと、その進行とかね。
はい、はい。
古くで言うと釜石とかね。やっぱ、
そうですね。
はい、強いとこはずっと強いっていうのになりやすいスポーツではあるんだよね。
そうですね。
手も
自分のとこもそうですね。
うん、りょうこさんは東京でした。
千葉で。
あ、
千葉ですね。
あ、
千葉は、あの、流通経済、柏が、
はいはいはい。
はいはいはい。
強いんです、ね。うち、自分のとこは予選、一回戦負けしてました。どことは言わないんで。どことは言わないけど、結構絞られちゃうな、これだと。やばいやばい。
いや、今日調べてみてびっくりしたんが、大阪の地区予選って、
はい
はい、
はい、
最初1回戦っていうか、予選リーグっていうのがあるんですね。リーグ戦してました。
あ、はいはい、あ、そうなんですね。
おー。
うん。
あ、多いんですか、ね、
多いですね。
うん。いや、あ、まあまあ3ブロックあって、ただね、やっぱかなり合併しましたよ。合同チームばっかりでしょ。
あ、そうか。慶応学園とか合併したんでしたっけ。
慶応も合併しましたね。
ですよね。
うん。ですよ。だから、うん。うちのすぐ近所に、
はいはい。
行政と傾向があるんですよ。自転車で行ける範囲に両方あるんで、もちろんそこらとは練習試合できないですよ。ほら、ランクが違いすぎるから大人と子供ぐらいの差があったんで、まあでも近所に強いとこはいっぱいありましたね。
ああ。いや、だって逆に岡山なんか参加校がもう恐ろしく少ないですよ。
あ、
自分が現役当時で多分17校ぐらいしかなくって、
うん、
今もっと部員が減ってるんで、あの、合同チームとかで参加してますよ。
ああ、うちの高校も合同になってました
わ。ああ、そうなんですね。
あらら。
見てた、一応リーグは突破してたけど、1回戦、
はいはい、
その後の1回戦で負けてましたわ。
ああ、うん。やっぱり、ラグビー人口は減ってるんですよね。残念ながら。まあ、
子供自体が少ない。
いや、そうですね。
まあ、とはいえね、もう来年ですか、ワールドカップがありますし、
うん、
ね、まあ、期待はしてるんですけれど。
ねえ。 せっかく前のワールドカップで人気出たんやから、うん、もうちょっと注目してほしいですよね。
ですよね。
ですね。
まあ、俺ももうちょっと見ろよって話ないけど。
いや、まあ、実際、そんなに頻繁にやらないですからね。
まあでも、そうですね。
うん。猫やんさんツイート見てるとかなり見てはりますよね。
あ、一応その大会ぐらいは見てますね。
うん。実際、スタンドまで行ってるんですか？
いや、結婚してからはそんな行けてなくて。
うん。
うん。
まあ、今、千葉に住んでるから。
うん。
一応、六大学と。
うん。
ああ、そこ見えるんですね。
そうです、そうです。
めちゃめちゃ贅沢じゃないですか、六
大学。ですね。
そうなんですよ。本当にね、千葉に来て一番良かったことはこのことだなと思
います。そうなんですよ。だから、高校はね、比較的関西強いんですけど、
うんうんうん、
大学になるともう圧倒的に関東なんで。
ですね。
うん、
数年前って言っても結構前ですか、天理がちょっとだけいい時期ありましたけど、もうそれ以外全く勝てないですもんね。
うん。
いやでもあの時の天理すごかったです
よ。すごかったですよね、あの時は。
うん、立川でしたっけ、
うん、うんうん
うん。
まさか帝京にあそこまで前線するとは。多分あの時現場にいたんで。
あ、そうなんですね。
もう貴重な。本当生で見れてよかったと思いました。
ワールドカップは見てみたいですね、やっぱり。
見てみたいですね。
うん、そうですね、うん。
見る機会ほぼないですからね。世界の強豪の試合はね。
そうですよ、う
ん。日本に来るなんてね、うん。
で、日本がね、それでまた活躍してくれたらめちゃめちゃ嬉しいし。
嬉しいですね。
うん、